少しエステル記の雰囲気が分かっていただいたでしょうか。実は、もう10日ほど前ですね、2月25日は今年のプリムの祭りでした。大事なものをしました。はい。いいでしょうか。はい。見えるかな。まあ、ちょっと思い起こす地図ですね。スサのこと、エルセのこと、この地域の話なんですね。スサってね、ペルシャメディア王国の主な町だったんですね。はい。で、そうですね。日、まあ、毎年少し前後しますけれども、ユダヤ人のカレンダー特殊のものであって、今年は25日だったらしいんですよ。それはね、プリム。で、にぎやかな祭りなんですね。たくさん踊ったり、仮装したりしますね。で、たくさんワインを飲むことが命じられているらしいですね。だからユダヤ人の、そういう掟の中にはね、もう自分の名前がわからないまで飲みなさいということが書かれてまして、たくさん飲むそうです。で、その中にはプリムの夜と翌日の朝にエステル書を全部読み上げるんですね。読み上げるときにはさっき体験したように音を立てますね。ハマンの名前が出るたびにね。Come on, come on. Back, 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 back. で、こういう機能、なんて言いますかね、ガラガラのようなものですね。回せばガカガカガカガカガカするようなものは、ハマンの名前が出るたびには、それを鳴らす。一度ね、東京で日本人同士で、プリム祝ってる、集会に参加させていただきまして、こうしてましたね、これは。で、お菓子ですけれども、ハマンタシンって言いますけど、まあ、ハマンのパケットか、一説によるとハマンの帽子の形にしてるんじゃないかと、あるいはハマンの耳というのもありますね。これは、まあ、ジャムとか入ってる、まあ、デニッシュみたいなお菓子ですね。必ずあとはいろんな良いものを食べるらしいですね。だからエステル記はそのプリムのベースを説明するためのものと思われます。でハマンの名前はね、全部で54回出ますので、読み上げるだけでも結構うるさい雰囲気になりますね。今日はそれまでにしましょうね。まあ、今日の中心人物がやっぱりこのハマンですね。だからちょっと、まあ、これまでの物語をちょっと復習する意味で、そういう聖書イラストをいただきまして、これはこの方はモルディカイですね。モルディカイが王を殺そうとしている陰謀の人たちを見つけて、それを、come on, it's a bit slow, there we go, 逮捕させて、記録されたんですね、そのことが。だから、王がね、誰か栄光を与えたというと、モルディカイに栄光を与えるんじゃないかと、そうではなくて、ハマンでしたね。このブルーの人はね、ハマンです。後ろでモルディカイはね、お礼をしません。お国人たちはもうひり伏すほどの土下座ですかねみたいにお礼をしてますけれども、モルディカイはと立ちますね。そのことは、お国人たちはお前何してるんですか、なんでお礼をしないのかと説得しようとするけど、モルディカイそんなことできない。だから彼らはじゃあハマン本人にはね、ハマンね、あの人ね、全然ひり伏そうとしないんだね。どういうことなのかと。ハマンはね、考えました。さあ、どうしよう、それは。そして王様と会って、ねえねえ、王様ね、こういう、こういう民族があるんですよね。王の、領域の中にはね、それは、これらをね、どうにかしようよと。王様は、いいでしょうと。なんでそんな無関心の態度を取ったかっていうか、ちょっとわからないんですけれども、結局、ハマンにはね、自分の指輪ですね、そのドキュメントをサインするための指輪を渡 渡してどうぞ好きなあの直令を書いてくださいねと。で、ハマンはね、いろんな言語、いろんな人々にそのメッセージを書いて、あのその旧詩ですね、あの使者が全国に配りました。じゃそういうある筋ですね、話は。このハマンってどういう人かと、ちょっと探ってみたいと思いますね。これはアガグ人ハメダタの子って、何なのかとピンときませんね。で、それはちょっと考えましょう。アガグですか？もしかしてアマレク。なぜかというと、じゃあアマレクのことちょっと考えましょう。アマレクはですね、イスラエルがエジプトを脱出して最初に出会った敵だったんですね。まだシナイ山まで行ってない相手には、これはエジプト17章ですね。それで、あのイスラエルと戦った。その時、モーセはあの丘の上に立って、こういうふうに両手を開いて、イスラエルはあの、勝利することができたんですね。その時に、あのこの部分みんなで読んでいただきたい。ヨシュアは、はい、ヨシュアはアマレクの民を剣で撃ち破った。主はモーセに言われた。そのことを記録として文章に書き起こし、主らに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。モーセは言った。主は世々にわたりアマレクと戦われる。それもせっかく解放されたイスラエルの人々をもう第一に攻撃した民族だということです。で、世々にわたりアマレクと戦われる。そしてちょっと間を置いてですね、今度あのサウルが王になった。まあ、モーセの時から、まあ、ほぼ300年ほど経った時でしょうか。サウルが王になって、で彼もあのアマレクの民族を攻撃します。はい。第15章です。いいですか？だから、あのイスラエルの初代王ですね、サウルね、アマレクを攻撃しまして、サウルはアマレク人のうち、アマレク人の王、アガグを生け捕りにして、その民のすべてのを剣の刃で制絶した。だからこれがポイントですね。アガグ。アガグはね、アマレクの王だったんですね。というと、ハマンはその子孫に当たりますね。アガグ人、ハマン人だから。アマレク出身で、もともとヤコブの弟、お兄さんですね。エサオの子孫に当たります。というと、もうですね、主は世々にわたってアマレクと戦われるという、そういう人ですね。だから、サウルも結構破りましたし、ダビデもその時にまたアマレク人と出会って、結構破りましたけれども、どうも生き残る人たちは、ペルシャメディアの王国に、どこあの暴走してたでしょうか、あの移って住んでたらしくて、ハマンがその子孫に当たりますね。それでモルデカイのこと。はい。彼はですね、王の門のとこに座っていたっていうと。じゃあ、王の門のとこ、聖書中にはね、大体門に座ってる人たちは誰かというと、裁判関係です。まあ、裁判や書記やいろんな、あの民事事件でもあの町の門であの裁く門ですね、まあ、野外なんですけれどもそういう裁判所になりました。だから大体あの門あの城壁があって門をくぐるところには広場があります、ね、それは場合によって一番になったり何でも違いますけれども裁判も即でします。だから王の門に座っているというのはあのモルデカイも裁判官、せめて裁判役人の一つの一人だと思われます。まあまあ責任があります。 ね、モルデカイも。で、だから彼はもちろんもうシステムの一人ですから、あの王の命令はまあ尊敬するはずですね。もう立場があって、王の命令は普段はよく尊敬したはずですけれども、ただ、ユダヤの天敵であるハマンを尊敬できないと自分の心の中で直感したかよく考えて決めたんでしょうかね。でもその自分の振る舞いを人々に説明しません。だから見てる人たちはみんな勝手に何か判断するように委ねる、任せるんですね。だからみんなに誤解されてるかもしれませんけれども、そのことは弁護もしないで実行するんですね。ハマンの反応は極端に走りますね。本当にそうですよ。まあ、ね、自分のことには怒りを感じる、もうお礼をしてくれない人たちは、腹立たしいと思うのは、まあ、想像つきますけれども、彼はね、よし、モルデカイだけを なんかね、いじめるのじゃ足りない。代わりに彼の民族全部、よし、できるかな、この民族全部、ね、根絶やしにできないかと、どうもそう思ったんですね。それは、実はですね、王と協議して、まあ、結局集団虐殺の準備を始めるわけですけれども、これは英語でジェノサイドという単語があります。これにいい日本語は見つからなかったんですけれども、一応、一民族の集団虐殺のこと、ジェノサイドで、ね、一つの民ですね、あるいは一つの人種でも全部殺そうとすることはジェノサイドと言います。もう20世紀も何回かありましたね、試みがありました。で、主の教えですね、主の言葉。エステル書に出てくるかと、最初に出てこないんじゃないかと思われますけれども、実はね、ちょっと逆説のところには出てきますね。これは皆さん読んでいただきたいと思います。ハマンは、はい。ハマンは、クセルクセス王に言った王国のすべての州にいる諸民族の間に、散らされて離れ払いとなっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものと違っていて、王の法令を守っていません。ちょっとね、違うアングルからハマンはです。実は、主の言葉に触れてますね、これには。というのは、ユダヤ人ですね。日本には少ない、まあ、東京には何百人かいると思いますね。集会場もあります。渋谷に集会場があります。私たちロンドン出身なので、普段、まあ、ユダヤ人見かけること多かったです。特にロンドン北部に、ね、大勢住んでいらっしゃって、同じ地区には日本人も多く住んでいるわけですから、場合によって JJ 地区ですね、Japanese and Jewish の地区というロンドン北部の地域があります。特に集会場があって、金曜日行くとね、金曜日の晩はね、みんな特殊の帽子をかぶって、男の子たち、これ長く髪の毛伸ばして、その集会に行く姿を見ることができます。で、まあ、いろんな場所に住みながら、歴史的に何世紀にわたってですね、自分のアイデンティティを保ってきました。ね、保ってきました。で、聖書に従っているわけですから、例えば土曜日、安息日ですから、土曜日は休む。特にもう近代以前の世の中はね、一日週一回休むことは誰もしていなかったんですね。みんな毎日働いてましたけれども、ユダヤ人一日だけを静かにしている。もう目立ちますね。周囲の人たちはもうすぐ見えます。食べ物に特別に注意をしますね。コシェルという食べ方のルールが厳しいのがあります。もちろん豚肉を食べない。他の肉は血を抜いてからとか、 あるものは食べないとか、たくさん決まりがありますね。しかも、形のない神に祈る。なんだっけ、像も何も作らなくて、見えないものを拝んでるというのは、昔の世の中に、彼ら一体 何をしてるんですね。あの神はどんな神なのかと。不思議でならない。で、神のもともと計画と旧約聖書中ですね、計画、イスラエルですね。イスラエル、ユダヤ人の民族は、神の本質をみんなに表すものとなることですね。神の正義、神の慈愛、そして神の律法を世の人々に表す、見せる、証明するための民族になることは、どうも神様のアイデアだったみたいですよ。で、もうそういう失敗も多かったわけですけれども、そういうふうに考えられまして、しかし多くの場合は、いろんな国に散らばって住んでいても、ただ、変わってきたけど、ユダヤ人、変わってますね。違ってますね。で、なんか異物扱いされてしまいますね。なんか変な人たちだって。で、そういう時には、何かが あるたんびには、誰かのせいにしようと、ユダヤ人のせいにしようと、簡単に決められました。これはですね、実は私の大学の町、ヨークです。だから、まあ、時々見かけたその遺跡、ヨークのお昼ですね、ヨーク城の遺跡。なんですけれども、この場所にその前に立っていた木製のお城があったわけですけれども、それはですね、1190年ですね、ユダヤ人虐殺がありました。で、そのお城の中に閉じ込めて、燃えてしまった。虐人が燃えてしまった。そういう事件もありました。ただ、ちょうどその時期に、反ユダヤの波が走ったんですね。当時、イスラエルの王、リチャード・ライオンハーツですね、が十字軍に行くということですから、そういう十字軍熱がですね、国を満たしてまして、なんかユダヤ人悪いっていう雰囲気がもう一回起こりました。でも、何でもありますよ。これをもう、たった150人が死んだということは、まだ小さい事件ですよ。何世紀にわたって何でもありました。いくつかだけ取り出しましたね。これはストラスブルクの大虐殺1349年の、もちろん後で描いた絵なんですけれども、これもたくさん燃えていることがわかりますね。あるいはフランクフルトですよ。フランクフルト のディユデンガサ、ユダヤ人街も、やっぱり何か街の中に何か緊張感があったら、じゃあユダヤ人攻撃だとみんな騒動を起こしてやっつけていきました。これも特にヨーロッパ中はね、たびたびありました。ロシアもたくさんありました。もう次々とあんまり、つまりロシア語のポクロンという単語をね、ポクロン大体攻撃という意味なんですけれども、特に反ユダヤ人攻撃のことをポクロンと読むようになりました。まあ、有名でもう言うまでもないんですね。一番極端に知ったのは、いわゆるホロコースト。ホロコーストにギリシャ語なんですけれども、旧約聖書の全焼の生贄を指す単語です。だから全焼、すべて燃やすという意味ですから、ユダヤ人にとっては彼らの苦しみを名付けるには不相応しいと思ったんですね。私たちはもう燃え尽きてしまったと。で、まあ、適当にいくつかの映像を出しただけですから、これはもちろんナチスドイツのドイツの中で、ポーランドの中に、そして徐々にヒトラーが勢力を広げたところの全てユダヤ人を収容所に連れて行って、そこで合わせれば600万人 お殺害したことになりますね。強制労働もさせたり、ね、電車から降りる人たちはもう普通に電車から降りる人に見えるけれども、この写真撮ってからしばらくすると死んでますね。死んでます。もう調べればキリがない。もうたくさん写真残ってますね。そのフィリピンのことですね。ナチスドイツ政権は記録しましたね。だからなんで600万人死んだことがわかるかと記録したんですよ。みんなの前まで歴史するものもあったりして、こういうふうに写真たくさん残ってたりして、ちょっと不気味なんですね。だからポグロムだとね、もう騒動を起こしてわーっとやっつけるような群衆の活動が多かったけれども、ホロコーストはですね、冷静に計画的にもうたくさん列車に乗せて収容所に連れて行って、そこでガスチェンバーで殺害したり、遺体を焚きました。これは真理人たちの靴。これ多分エルサレムのヤッドバシェムという記念館にあると思いますけれども、真理人たちの靴です。で、それは仮想の炉ですね。どんどんどんどんどんどん遺体を焚きました。で、こういう雰囲気、まあ、ハマンにはですね、そういうガスチェンバーの装置もなくていらっしゃもなかったんですけれども、まあ、とにかく普通に剣やナイフでユダヤ人を攻撃するつもりであったと思われます。でも、民族で根絶やすことは、そういう共通の理解があったんですね。で、多分もう、なんか10万タレントの金を、そのために使うということを王様と協議しまして、まあ、それはね、ユダヤ人を攻撃すれば、それぐらいはね、彼の財産から奪い戻すことができるから、そんなこと平気だったではないかと思いますね。書簡は旧詩によって王のすべての州に送られた。それは、第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちにですよ、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼の財産をかすめ奪えとあった。かなり徹底的にするつもりでした。これを読んだ私たちは何が学べますか？何を考えますか？まあ、この国も私の国も、西ヨーロッパあたりは大体何十年平和、まあまあ平和であったんですね。他の国々の中にはもう戦争が続いていることころも多かった。今もシリアやイエメンや多くのところには今は戦争中です。ということで、人間にあるその恐ろしい可能性を忘れてはならない。ね、自分がもう平和なきに育ちました、みんな。戦争を見ないで育ちました。けれども、こういうことがあったことを忘れてはいけません。しかも、自分の中、あるいは自分の国の中には、その恐ろしい可能性があることは、知っておいた方がいいですね。虐殺に携わっている人たちは、普通の人々でした ね。特に、まあ、ドイツのホロコーストなどを読むとね、全く普通に人はね、それまでにユダヤ人の友達がいた。けれども、なんか、あのやつはね、陰謀してる、ドイツ滅ぼそうとしてると、そういう噂が広がると、なんだ、この人知らないとか、ユダヤ人が連れて行かれるのを見ても、まあいいよ、関係ない、私とは関係ない。それまでもう一緒に商売してた人たちでも、うん、いいよ、知らないと。私たちの 中にもあり得ることは覚えていきましょう。よく言いますね。歴史を忘れた人はそれを繰り返してしまいます、ね。個人でも民族としても。2番、私たちに敵があることを覚えたいと思います。ハマンはですね、サタンの余計、サタンのなんか形だとタイプって言いますね。これは、例えばですね、サタンも傲慢のあまりに神と対立すると聖書は暗示ています。サタンはもともとはもう御使いの天使のような素晴らしい存在だったはずです。その自分の素晴らしさになんかうぬぼれになってプライドが湧きましたね。これはイザヤの14章のところからなんですけれども、大抵キリスト教歴史にはね、この箇所はサタンのことを言っていると思われます。これをみんなで読んでいただきたいと思います。明けの明星ですかね。はい。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地の木を倒せたのか。お前は心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座をつこう。密雲の頂きに勝つのようになろう。だが、お前は黄泉に落とされ、暗の底に落とされる、ね。こういう雰囲気ですね。また、目標録には、サタンがね、天に戦いがあって、サタンとその使いが突き落とされるという場面があります。だからもう、でっかいプライドがね、でっかい堕落になりました。これはサタンの本質ですね。破られたことを苦い思いをして、自分の敵である神様を重んじている人たちとは戦います。人間の心には、ハマンのようにプライドが起こることはサタンの大喜びです。自分のようになるということで、自分の子供になる。できるだけ人々のその誇り、良くない誇り、野心を起こします。ですから、この話のね、ハマンはね、確か極端に走るわけですけれども、悪魔のような存在で、その悪魔は今私たちの敵なんです。その敵と戦うべき私たちですね。そして自分の態度に注意しましょう。自分の態度、自分の反応に注意しましょう。どうですかね。面目を失ったとき、どの気持ちになりますかね。人に見下されたとき、業績評価してもらえなかったとき、不公平な扱いがあったとき、皆さんの気分はどうですかね。職場でも、近所でも、家族でも、ありますね、そんなこと。腹を立てますか。相手を懲らしめようとするんですか。これしてほしいな。聖書は、どういうこと書いてあるんですかね。はい、一緒にお願いします。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に止めず、という有名な愛の賛歌の一部ですけれども、それは時々自分の心の中に繰り返さなければならないと思いますね。愛を苛立たず、人がした悪を心に止めず、 心の痛みない、ああ、心の痛みないな、と、自分に言いかける必要、言い聞かせる必要がありますね。その時になったら。なんか、ああ、嫌なこと言われたな、と。なんか、本当に自分がいただく評価いただけてないな、と。そういう時は、思い出したいですね。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず人がしたく、心に止めない。もう次回も誤解されました。自分の行動を理解していただけなかった。でも自分を弁護しません。みんなにそれを任せたんですね。私たちを弁護する方がいらっしゃいます。イエス・キリストが私たちの弁護士ですね。私たちの仲介者。私たちに代わって神の前に立っています。私たちに代わって人々から私たちを守ります。その主に委ねればいいです。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているです。復讐は私のもの、私は報復する。主はそう言われます。自分を弁護しなくていい。弁護してくれる方がいます。守る方がいます。委ねましょう。私のステータス、私の立場は、主の中で保護されています。保たれています。主の前に歩みましょう。主は私を受け入れてくださる。私のことを認めてくださっている。人々が認めないときでも、認める方がいらっしゃいます。それで満足いたしましょう。黙祷します。主よ、このような悪に勝利してくださってありがとうございます。どうかこの世を歩む私たちを覚えて支えて、また保護してください。キリストの皆によって、アメン。